ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバンタ、11月1日、もう年の瀬だね。まだ秋な感じだけど、何から話すかな。まあ、とりあえずね、また仕事を変えましてというか、10月16日というか、先月にね、骨董品屋さんの社長のお抱え運転手クビになったって話はしたんですけど、また、今度社長の運転手という仕事にありつきまして、ちょっと運転手づいてるんだけど、その話は、そうだな、CM 明けに、ちょろっと話そうかなというのと、お便りもいただいているので、お便りも、CM 明けにちょろっと話そうかなという感じでございますと、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。やっぱり嬉しいお便りくれたよ。お名前が、大見だっけ。その方に俺ね、これ近い入り江の絵で、なんて呼ぶんだっけっていつもわかんなくなるんで、大見の国ね。大見ね。大見最強茂雄くん。大見最強茂雄くん。年齢と男ろは書いてませんが、男ろわかるよね。もう大見だもんね。おはこんちはばん、トムさんごきげんよう。ありがとうございます。最高に楽しい雑談ラジオ。やりたい放題で愉快ですね。はい。ありがとうございます。これ。ラジオってこの感じだよって思いながらニコニコが止まりませんでした。次回の配信も楽しみにしております。ありがとうございます。超嬉しいです。こうやってね、評価されると本当にね、聞いていただける人がいるってだけで、めちゃめちゃ頑張れる。めちゃめちゃ、本当に、大見最強茂雄くん。ありがとう。でも、大見の国ってどこなんだ？大見で出るのかな？大見。あ、大見、滋賀県か。あ、いいとこだね。ああ、いいとこだ。これは、いいとこだって言ったらいきなり、あ、琵琶湖だもんね。琵琶湖のどっち側なんだろう。それとも、大見だからあれなのかな。伊賀とかさ、そっち側まで大見なのかな。大見の国って一体どこからどこまでを大見の国って言うんだろう。でも大見って書いてあるんだから、この、滋賀のど真ん中、琵琶湖の下、ぐらいなんだろうね。いいなぁ。西行きたい。いいとこばっかりだもんね。温泉行きたいな。大見最強茂雄くん、ありがとうございました。頑張ります。楽しんでいただけるようにね、頑張りますと。で、社長の話、急だったんだけど、年末のこの時に、ほら、古美術商の社長、お前クビみたいなのでクビになっちゃって、で、まあ新しいところがですね、まあ社長の名前とかそのことは言えないんですけど、そのお金持ちの皆さんにですね、運転手をこうお貸しするサービスっていうので、まあ運転だからね、そんなに大丈夫だよねって思ってですね、別に左ハンドルだろうがベンツだろうが、まあまあ タイヤが4つついてりゃなんとかなろうみたいなつもりで行ったらですね、このキャラクターを買っていただいて、即合格ってなったんですけど、前言撤回、高級車怖えよ。ね、そう、いきなり社長様が持ってる車に、好み一つだけで行くのね。これでいきなりこう、はい乗って、みたいな乗りで運転しなきゃいけないので、まずガチャガチャじゃないけどさ、何が来るかわかんないんだよね。明日ロールスロイス乗ってもらうから、みたいな。っていう突然なのよ。突然そういうこと言われるから、もう怖くて。何が怖いって何が当たるかわかんないし、でもって、だいたいお金持ちったってね、もうそれこそ銀座と六本木と赤坂と、っていうもうお金持ちのところ、お金持ちが遊んでいるお金持ちしかいないようなところしか行かないような人たちなの。だから、俺らからすれば、天井人みたいな人なのよ。その人たちが持っているさ、車？そこそこら辺にあるね、BM とかベンツじゃないもん、全然。2,000〜3,000万するやつっての？安くて2,000〜3,000万で、ちょっと高いの4,000〜5,000万するのね。それをね、シートがさ、普通黒とかさ、そんな色じゃん、車の椅子とか。もうベージュとか、ベージュに赤いステッチとか、もう、汚したら一発でこれ一体いくらなくなるのよぐらいの、そんなんばっかなのよ。で、それに座らされて、銀座に、で、道はね、確かにもう俺30年以上東京住んでるから、道は詳しいの。でね、先輩ドライバーにね、研修っつって、研修させてもらうのね。で、その研修させてもらうのが、横に乗って、どこそこに行ってくれる？例えば、リッツカールトンって言うと、高いホテルなんですよ。リッツカールトンに行ってくれるって言われて、何するかっていうと、かしこまりました。って言って、出発しなきゃいけない。要は、ナビを入れるとか、ちょっと調べるなんてのは、粋じゃないというか、スマートじゃないと。要するにプロフェッショナルのドライバーとして言ってるのに、お前そのホテルも知らねえのかよって顔を社長にされてしまうというね。そうされないためには、大倉行ってくれるとか、赤坂の御料亭に行ってくれるとか、銀座久兵衛お寿司屋さんね、よくお笑いとかね、でも出てくるような銀座久兵衛行ってくれるって言って、かしこまりました。で、行けなきゃいけないね。これをランドマークって言うんだけど、要するにどこに行ってってしか社長は言わないと。どの通り通ってどうたらかたらなんてのは、もう全然言わないのね。その代わり、迅速に、安全に、その場所に、スマートに届けなきゃいけないっていう、それがね、俺にとってね、ハードルでしかなくてさ、とにかく、行く場所言われても、軽くパニクる。リッツカールトン行ってって言われた時に、リッツカールトンどこにあるんだっけ、銀座、六本木なのかとか、で、六本木ヒルズ行ってっていうならわかるんだけど、元麻布ヒルズとかね、白金ヒルズとか、あれ東京ってヒルズいくつあんのよっていうヒルズだらけなのね。あとなんちゃらミッドタウン、六本木ミッドタウン行ってとか、どこそこ、乃木坂のなんマイコっていう店行ってとか、有名らしい、もうお金持ちだと知ってるところはとかね、そうやって言われると、乃木坂46 乃木坂ってどこだっけ、六本木と渋谷の隣かとか、もうね、道で言ってくれるとすごいわかるのに、要はランドマーク、場所で言われるともうパニクるしかないので、まずそこを覚えましょうと。どこの店はどこですよ。で、銀座の、三越行ってください。あ、三越はわかりますよって今度言ったら、ベテランのドライバーが、じゃあ、 超がつくお金持ちは三越のどこに行くんでしょうっていう質問をされたのね。正面玄関とか言ったらそうじゃなくて、一般の人は、いや本当ね、これお金持ちあるあるなんだけど、駐車場止めようとしたらすごい大渋滞に捕まる、それから歩いて行ったら正面玄関から入るじゃない。違うの、お金持ちはお金持ちだけが止めれる場所あるの。銀座も日本橋も、もうデパートっていうか百貨店と呼ばれるところは全部それがあって、そこにつけることこそがステータスそうらしいのよ。だから要は銀座の三越に行けますか、行けますじゃダメで、銀座の三越に行けますか、もちろん私が泊まってほしいここよねってところでドアをビシッと開けないとダメなのよ。それはね、申し訳ございません、知りませんって言うしかないので、一個ずつそのこのホテルならどうやって泊めるかとか、この、百貨店ならどうやって泊めるとか、もう全部そこからね、こう、学んでいかなきゃいけないの。まあね、いや、いろんな商売あるなと思ったのもそうだけど、なんだろうね、やったことないというか、びっくり。本当社会ってね、いろんな仕事あるね。つぼさんも新しい仕事で、もう地獄の日々を送ってるけど、俺も地獄だもん。だって、勢いがすごいもんね。で、ゴルフも行くのね。だから、朝5時とかにさ、ゴルフで、社長乗っけてゴルフ行くじゃない？田舎っていうか、千葉とかさ、茨城とかに。で、そっから3時ぐらいに戻ってくるんだけど、社長をお迎えしてドアバタンと閉めて、お帰りなさいませって言った後に、じゃあね、銀座とかって、ザクッと銀座って言われて銀座まで帰るじゃん。で、銀座まで帰ったら、今度は、なんとかって店行ってくれるって言ってお店行くか、女の人乗せたりとかね。そういうのをして、で、まあ、2、3時間、ご食事というか、ご歓談をしたり、会食をされたりして、で、まあ、二次会じゃないけど次の店行こうかって時も俺たちは迎えに行かなきゃいけないから、銀座からじゃあ六本木やってって六本木に行って、またそこで二次間とか待ってっていうのを延々と繰り返すの。だから自分が何時に上がれるか全然わかんないの。社長がね、これで自宅戻ってそこで上がりお疲れさんって言われるまで、もう12時だろうが1時だろうが下手国と朝だろうが、いやね、お金持ちってねエネルギッシュだよね見ててもようそんなに遊べるなとか、あと銀座キューベってお寿司屋さん、まあ、だからすごいもう一人5万ぐらい飛ぶようなお寿司屋さんじゃない。でそのお寿司屋さん次が焼肉屋さん、フレンチのフルコース屋さん、いや、さんって言わねえか。フレンチレストランみたいのが、毎夜続くのよ。具合悪くなんないのかとか、飽きないとか、寿司に焼肉、寿司焼肉、寿司焼肉とか、あるから、いやさ、たまに食べるからさ、って言ったら、お金持ちってね、俺らみたいにがっつかないらしいね。せっかく寿司だから、狂ったように食べようって思わないらしい。焼肉だから、今日は焼肉だよって言って、死ぬほどもう入らないよぐらいの食べ方は絶対しないんだって。だから、毎日食っても大丈夫なんだって。これ、お金持ちあるある、あるある、あるあるらしいよ。それもくだらねえな、俺も。これはお金持ちじゃないけれど、気持ちだけはお金持ちでいたい俺が作った、まだ一曲目だからね。ごめんね。日本バレって曲がございまして、どうぞ、聴いてください。
とにかくタイミングって大切。天下大平スカッと日本バレー。誰だって失敗や挫折があって。悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身の心底嫌いになって世の中全部ぶっ壊して でも時間は過ぎる。みんなも動く、地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう。目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカッと日本バレー。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカッと日本バレられるものさ。あとは簡単、前を見てキュンクマンパン気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、日本バレ
チャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、日本バレーの次のね曲、本当にレコーディングしたいんだけど、なんせね、社長のお抱え運転手やってる間じゃ無理なんじゃないかな。本当こう家帰ってくる時間もわかんないんだから。いやー、こうすごい職業もあったね、本当に。いつも通り、あ、トムのおはこんちは版ではエッチなことやりますからね、エッチなこと喋ったりしますから、突然。そういうね、露骨なアダルトのことがダメなリスナーだくて、みんなは即刻ですね、他 の, ミュージックゼロチャンネル、いろいろ、なんだっけ、アドリブ60分じゃないや、アドリブ30分戻ってきましたしね。面白い番組いっぱいありますから、そっちを聞いていただいて、アダルトが大丈夫なやつだけ 俺についてこい。で、いくよ。オナニーの時間の無駄とは、サクッと抜きたい時に取り入れたい時短テクを紹介。俺これちょっとさ、問題あると思うんだよね。オナニーって時間の無駄か？無駄じゃないと思うんだけどね。あの、パンパンさん。たまの休日や仕事終わりの休憩時間をオナニーだけで過ごしてしまい、すごく後悔したってことありませんか？ありませんけど。もう全くありませんけど。男にとってオナニーは必要な行為です。しかし、オナニーばかりに時間を取られて生きていけません。まあまあまあそうですけどね。他にやるべきことはいっぱいあるんですよ。なんかこう積極臭いですな、今回。まあまあそこで今回は、オナニーの時間の無駄と感じ始めた方のためにって、同じようね、時間の無駄と感じ始めた方はね、オナニーしないと思うな、俺。その、時短しようって思わないと思うよ。うん、だけどまあ、行ってみようか。で、オナニーで感じる時間の無駄とは一体何なのか。何なのか。オナニーは、シコシコしている時間は気持ちよくて最高です。あ、全くです。しかし終わってから時間を見ると、こんなに時間をかけて何やっているんだという、喪失感に駆られます。いや、これは、それは、そんなことないんじゃないか。で、そういう無駄は原因として、あらゆることが分かっています。あ、そうですか。おかず選びの時間。いきなりこれは深刻です。スマホ片手にエロサイトをサーフィンし、時間をかけて、おかずを選択します。でもこれは、ここ楽しいとこじゃん。で、射精までの抜きの時間。せっかくするのだからと寸止めにしたり、ソフトタッチでじらしたりと、もたもたオナニー、もたもたオナニーって言うんだ、これ。これ寸止めとかソフトタッチはもう、楽しんでるんだよね。いまいちちょっとこれわかんない。で、後片付けの時間。あ、オナニーのためにローションやティッシュを散らかしてしまったり、カーペットにもしかしてシミなんかつけてしまったりすると、後片付けももたもたしがちです。まあまあ、それもね。で、ね、オナニーするのが時間の無駄だと感じて、めったにしこらない男性もいます。まあまあ、ここですか。そんな方は当然、精子が溜まってしまって、いつもムラムラしています。好きでもない女の子をセックス目当てで口説いたり、逆ナンされないかと思いながら街をうろうろしたり、結局は時間をたっぷり浪費しちゃうのですが、極論だな、これ。究極だよ、これ。なんか、ハンドルのなんか間違いじゃねえか、これ。なんか、すごい枝葉がいっぱい研ぎ澄まされて、なんか、ダメな道っていうか変な袋小路に入ってないかこれ。なんか、まあ、やるか。でも、まずそのおかずにこだわり始めて、その最初のおかず選びに時間を、ね、かかってる人。これに気をつけましょう。AV のサブスクに加入する。おかずを使わずに妄想だけで抜く。エロ本を買う。この三つを推奨しているそうです。AV のサブスクに加入するっていうのがいまいちよくわかんないけど、だいたいさ、例えば、巨乳とかさ、足フェチとかっていうので検索してると、自動的に携帯はそっち側に振ったものを選び出すからね。だから、時間の無駄だとは俺は思わねえんで、パンパンさん何言ってるの？エロ本を買う方がよっぽど、勇気がいるよね。ハズレのエロ本金額払って買ったらどうすんのよって気がするから。まあ、おかずを使わずに妄想で抜くって言ったら、そもそもこのおかずの時間をごっそり全部スポイルできるから、いいよね。多分ね。多分いいんだけど、それ時短っていうのかな。射精までの抜き時間の件。最高にそそるおかずを選ぶ。なんかこう、もうあれだね。パラドックスに入ってきたね。おかずを選ぶのに時間がかかるから選ばないって言ってるのに、射精のする時間を短くするために最高にそそるおかずを選ぶってことは、おかずを厳選しろって言ってるんだよね。矛盾だね。これは矛盾だね。好みのジャンルをローテーションする。もうこれも矛盾だね。自分の性感帯を把握する。あ、これ大事なこと。自分がすごい感じるところを覚えておくっていうことね。これも一個じゃないかい。この自分の性感帯を把握するのはまあ、時短にはなるよね。でもすぐ行っちゃうのが楽しいかどうかは別問題だからね。最高にそそる、これは最高にそそるおかずってのはどうなの？ねえ。で、あとの後片付け。後片付けの時短。使い捨てオナホを使う。あ、これデラックスですな。デラックスの使い方ですね。で、コンドームを装着してオナに、それは、これ聞いたことあるよ、俺。コンドームを装着してオナにすると、後片付け、コンドーム外すだけで終わるというね、飛び散る心配もなし、みたいなさ。 トイレで射精。そっか、オナニーをトイレですればもうおしっこと同じだもんね。綺麗にするっていうか、その無理だろ。これ便所のオナニーはね、まあやりたいときはやりますけど、なかなかそれは難しいんじゃねえかなとは思うんだよね。で、時短オナニーの注意点、もうこれ俺のリスナーだったら絶対時短オナニーってやらないでしょ。俺もやらないからこのネタちょっとね、なんだかなと思うけれども、時短オナニーの注意点、強い刺激で早く抜き続けると射精障害に陥ります。怖いわ、すげえ怖いわ。半勃起でシコシコして、あ、これもダメみたいね。甘立ちのね、甘勃起中に、甘勃起って言葉あんのか、甘勃起中に、シコシコしないってこと。あと足ピンオナニーは癖つけない。これなんでだろう、足ピンオナニーってダメなんだ。なんで？足ピンオナニーって？あ、射精をするとき足が釣りそうなほどピンと立ててしまう。それは間違った射精方法です。ああ、正常位とかバックなどの体位だと足ピンができないので、自分が射精できなくなる。あ、これも射精障害なんだ。あ、難しいね。で、最強の時短は、今日はしこらない。これ、時短もクソもねえじゃねえかよ。オナニーしにってことね。お後がよろしいようでってやつだね。最強の時短、オナニーに時間をかけて人生を無駄にしてる君、最強の時短方法というか、オナニー方法は、今日はしこらないでした。なんだこれ。CM 行きましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、全然エロくなかったね。面白いかなと思って話し始めたけど、もうなんかエロい方向に行かないね。こう、なんだろうね、オナニーを時短するってのはね、もうね、ナンセンス、ダメだよ。時間かけてでもいいから、濃厚なというか満足できるオナニーをしようね。その時間をかけた後にもう、なんで俺オナニーなんかしちゃったんだろうなんて思うやつは死んでしまえ。そんなやつはオナニーするな。よかったって、もう幸せな気持ちでやるからオナニーはいいの。なんで女とセックスじゃなくてオナニーしちゃったんだろうなんていうふうに思っちゃダメだよ、みんな。俺たちはオナニーのために生きてるから。オナニーのために生きてねえけどさ、まあそういう気持ちでやろうってことね。この番組では皆様からの、コメントやいいね、メッセージっていうか、ストップウォッチ動いてねえから今どれだか分かんなくなっちゃったけど、多分もう1分ぐらい喋ったかな。で、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなど募集しております。ハガキが来て超嬉しい俺はご機嫌。番組へのコメント、いいねなど送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いい いねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと、それからツイッターの方でございます。ミュージックゼロチャンネルのツイッター、アカウント ID は m_z_channel、 まあカタカナでミュージックゼロチャンネルでも英語でも、検索できますんでね、フォロー、リプライ、よろしくお願いいたしますと、それと、つぼさんの方が、デルタ IR ですけれど、今もですね、鬼のようなシフトで死にそうになってるからですね、一向に、更新されておりませんけれども、もう歌撮ってない、しばらく撮ってないね。もう下手こけ半年ぐらいよね。もっとか、うん、全然取れてないので、まあ思い立ったらですね、坪さんの方も行くと思いますんで、デルタ IR ですね。でエアーと呼びます。デルタ IR でエアーでございます。改めて言っとくと、スペルだと AIR でエアーってもね、それをデルタ IR って書くと坪さんのところに行きますから、ツイッターも、YouTube の方もデルタ IR だともう完全に上位に坪さんがいますんで、その坪さんの、リプライ、フォロー、そしてチャンネル登録、いいねしていただけると、つぼさんが大変喜びますと。で、高橋智明の方は、高橋智明雑談とかですね、T-Omega-M、トムってやらないで、T-Omega-M、フォークギター、雑談、それから、ベイプか、最近だと、アトムくんと俺ってやると、アトムくんと俺っていう一人芝居をやってますんで、アトムくんと俺ってやると、上位に出ますんで、チャンネル登録といいねをしていただくと、高橋智明が大変喜びますというお話でございます。11月年の瀬になってきましたけど、皆さんお体に気をつけて、16日にまた会いましょう。それでは、間違った。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。また会おうね。さよなら。